ナーの皆さん、こんにちは。この時間は御骨神で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信していきます。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りします。改めまして、皆さんこんにちは。そしてもう毎度毎度おなじみの柴田さんに今日もお越しいただいています。柴田さん、どうぞよろしくお願いします。はい、
こちらこそよろしくお願いいたします。
柴田さん、今日なんですけれども、
はい、はい、今日はね、ほらご存知のね、あの田辺城のね、細川藤孝さん、細川雄斎さんですよね。はい、であの方がね、このお城を作るにあたってね、はい、この円満寺村というところのね、農民を北の方向に移住させた、うん、というところからね、はい、北というね、この地名の由来と言われているね、この北に伝わるね、はい、お話なんですよ。
あ、それで北ということですね。
はい、でね、これはほら西舞鶴湖の西に位置してね、うん、まるでね、あの富士山のようにね、はい、形した山、はい、丹後富士と呼ばれているね、たたび山っていう、ね、山があるんですよ。はい、はちょうどね、由良川との境にそびえるね、はい、大体高さが300メートルのこのたたび山、うん、山頂にはね、この、古くお話になるんですが、あの室町時代にね、はい、うん、この、反乱を起こした丹後の守護となったね、はい、一色氏という人のね、はい、うん、この居城、お城がね、はい、実はあったんです、あの上にね、うん、はあ、で明治になってね、はい、この海軍の鎮守府ができた時には、はい、この舞鶴港が軍港としてね、開かれるにあたって、これを防御するためにね、この山城を潰して、はい、そしてここにね、はい、うん、砲台というものをね、はい、作ったというふうに言われています。
そうなんですね。うん、
でね、はい、この歩くとね、登山しますとね、はい、ちょうど立部山の7合目あたりにね、下から見てもよく分かるんですけどもね、はい、屏風岩というね、非常に切り立ったね、大きな岩があります。はい、今日はね、その岩に伝わるこのお話なんですよ。
そうなんですね。はい、それではね、今日もね、早速皆さんにお聞きいただきたいと思います。洞窟の蛇のお話ですね。
はい、
北にある立部山には立部城がありました。その昔、一色氏が城主として治めていた室町時代の頃のことです。立部山の中腹に屏風岩と呼ばれるそそり立った岩がありました。その下の方には深い洞窟がありました。ある日のこと、村の若者が式見を取るために立部山に登ってきました。式見は仏教でお供えに使われるため、お寺などから良い値で買ってもらえるのです。しばらく式見を取り、カゴに入れていましたが、ふと屏風岩あたりに蛇が3匹ばかりいるのが見えました。
なんと珍しいことだ、蛇があんなにじゃらってるなんて。
それぞれ紅に黒に白とネズミ色の縞模様で、しばらくじゃれ合う様子に若者は物珍しく見とれていましたが、やがて蛇は身をくねらして屏風岩の方へ消えていきました。 若者は再び敷身を取ってカゴに入れていましたが、疲れてきたので体を起こしぐっと背伸びをしました。すると屏風岩の方に娘が一人立ってこちらを伺っているのが見えました。
なんと美しい娘だ。紅の着物を着ていてこの辺りでは見たこともないぞ。
若者は夢ではないかと目をこすってみましたが、娘は消えることもなくそこに佇んでいました。そこで恐る恐る娘の方に登っていきました。すると娘はにっこりと微笑んだと思ったら洞窟の方へ向かっていきました。若者は娘に、
おいでおいで
と呼ばれた気がして急いで後を追い、洞窟の入り口まで来ると中を覗いてみましたが、ただ暗くて人のいる気配はありませんでした。
なんだ、夢でも見たのか。誰もおらぬ。ただ真っ暗で気味が悪いばかりだぞ。
若者はそう言うと引き返して敷身をかごに担ぐとさっさと村へ帰りました。まだ嫁のいない若者は思い返してみて、美しい娘が忘れられず、その晩は食事も喉を通りませんでした。気になった若者は明くる日、村の人に昨日の出来事を話しました。
あんな気味の悪い洞窟に人なら住んでいるはずがない。
きっとタヌキにでも化かされたんじゃないのかい。
そう言って誰も若者の話を信じてくれませんでした。若者はもう一度確かめたいと思っていましたが、畑仕事や村作業に忙しくてなかなか立部山の行くことができずにいて、ただ美しい娘のことを思い返すだけの日々でした。そのうち村人の間で屏風岩の洞窟に誰かいるとの噂が立ちました。
どうやらそれは大男らしいぞ。
いやいや、若い娘だということだ。
いやいや、白髪のおじいさんという人もいるそうやで。
そんな噂話を聞くと若者はますます気になり、夜もろくに眠れなくなりました。ある日若者はいても立ってもいられなくなり、とうとう畑仕事の後、西の空が夕焼けになった頃、敷身を取ったところまで行きました。するとそこには前のように3匹の蛇が戯れておりました。蛇はしばらくすると洞窟の方へ行くので、若者はすぐに後を追いかけて草を分け入っていくと、前にも見た美しい娘が洞窟の中へ入っていくのがかすかに見えました。
こっちよこっち。
若者はまた娘に呼ばれた気がして、洞窟に着くと恐る恐る中を覗きました。すると暗い中にはホタルの光のような明かりが持っているように見えました。
なんだろうあの光は、私を誘っているように見える。
蛇の瞳の明かりと気づかない若者は今度は勇気を振り起こして娘の後を追うように中へ入りました。明かりは誘うようにどんどん奥の方に入っていくので、若者は後を追って進みました。ポトリポトリと岩から雫が落ち、足元はピチャピチャと水音がします。
うわ冷たい、なかなか追いつけないぞ。
若者は寒気を感じながらもそろりそろりと明かりを追って進みました。後を振り返るとかすかに入り口の明かりが見えます。
どうやら随分と張り込んだようだ。引き返すのなら今のうちだ。
それでも明かりを追って若者はさらに奥に進みました。ふと気がつけば若者は周りを蛇に囲まれているのでした。しばらくして村人たちは姿の消えた若者のことで噂話をしています。
わしは若者が山に登っていくところを見かけたが、どこへ行ったのか見当もつかん。
わしが敷身を取りに行った時、洞窟のところで大きな蛇が2匹 体をくねらしながらひっついてるのを見て怖くなって飛んで逃げたわい。
わしもな、芝刈りに行った時見たぞ。黒い島と赤い島じゃったわい。
そんなら若者は蛇にでも取り憑かれたんやないやろか。恐ろしい洞窟やわ。
村人はそんな恐ろしげな噂話をして、中に入ると蛇になるのではないかと恐れをなし、その後は洞窟に近づくものはなかったそうです、というお話でした。柴田さん、
ね、ちょっとヘビでね、はい、ちょっと薄気味悪い ね、 ねお話でしたよね。でね、この地区一帯はね、下福井とね、はい、また言われておりましてね、この福井の百年史というね、はい、うん、あの100年にね一回発行された冊子があるんですけどもね、はい、で、このお話の中にもね、この屏風岩にもね、うん、大きな穴が開いてて、そこに大蛇が住んでるとかね、はい、またね、立部さんのこの4メートルもね、はい、するような大きな蛇に遭遇したとかね、この蛇にまつわるお話がねたくさんあるというふうに書いてあります。
そうですか、
はい、ほら赤と黒、はい、かなり強いメッセージ性をね持たせて、
うん、ね、そうですね、
うん、で赤のね島蛇と黒の島蛇に例えてね、はい、やっぱり気味悪さにね恐怖を持たせてね、近寄ることをね禁止したのかもしれませんね。あ、
なるほど、はあ、そういう意味合いがあったのかもしれないんですね。
ね、でこの山はね、はい、あの一色さんという方のね、あの滅亡したね歴史を背負った山ですんでね、はい、そういった非業の死を遂げたね、うん、一色の人々の方のたじろぎがね、この洞窟には入れないでくれといったね、はい、そういうお話だったかもしれませんね。
そうだったんですね。いや、なんかね、あの蛇のお話っていうとね、ちょっとこうゾクゾク
と、そうですね、う
ん、恐怖感を覚えたりするんですが、
はい、
もうね、あっという間にもう本当に島田さんのお話をまだまだ伺いたいんですが、
そうですよね、
今日もねお別れの時間が近づいてまいりました。はい、はい、またね次回はどんなお話が待ってるのか、
ぜひお楽しみにね。
はい、はい、この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、また今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さよなら。